大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは。プロサーファーの堀越力です。僕は江南小学校とそして松陽中学校出身の、現在今28歳のプロサーファーとして活動しています。
今週はよろしくお願いします。
お願いします。
地元出身、そしてプロサーファーとして今活躍をされている堀越さんが登場となりました。もう今週はですね、たくさんいろんなお話伺っていこうと思います。まずそのプロサーファーとしての経歴なんですけれども、いつぐらいからまずこのサーフィンって始められたんですか？
サーフィンはもう本当に僕が物心つく前ぐらいに父親に、海に連れてってもらっていて、もう多分 2,3 歳の頃から海に行っていて、サーフボードに乗せられてやっていて、幼稚園生ぐらいからちょっとした小さい大会に出始めて、もう小学校からは自分が学校行く前と後に毎日サーフィン行って、でそこから小学校の高学年ぐらいになってから全国大会とかも回るようになってきました。
もう経歴教えてくださいといった言葉が軽すぎるぐらい、もう本当に小さい頃からサーフィン始められて、もう大会に出たのもちょっと年齢的にも早かったなと思うんですが、お父様がもともとサーフィンをされていたってことになるんですか？
そうですね、自分の父親がサーフィンをやっていて、プロサーファーになるっていうのがもともとの夢で、で父はそれをちょっと成し遂げられなかったんですけど、僕長男なんですけど、その夢を自分に託されたような形で僕がやっていきました。
じゃあもうすごい応援してくださってるんじゃないですか？
そうですね、今はすごい優しい感じで応援してくれるんですけど、僕が小学校の時とかやっぱり全国大会に行くレベルになった時はすごく、周りから見たらすごいスパルタだったんですけど、今思えばその強い愛情だったりとかも自分の今のメンタル面だったりとかにすごく影響しているので、そこは感謝しています。
そういった言葉を聞いたらきっとね、お父さんも喜んでんじゃないかなって思います。さあ、そして今スクールも行っているようなんですけれども、現在経営されているものについてもご紹介いただけますか？
そうですね、僕今サーフィンのサーフスクールをやっていて、それはもう本当初心者の初めてサーフィンをやってみたいっていう方から、今はもう現役で大会だったりとかも出てる子供だったりとか、それこそ年齢問わずに大人の方だったりとかもやっていて、本当に今サーフィンを復旧させるじゃないですけど、サーフィンに貢献できることを仕事にしています。
どこでやっているのか、やりたいな、こう習いたいなという方はどうしたらいいのかもご紹介いただけますか？
藤沢市の釘沼海岸で僕が行っているんですけど、基本的には海外だったりとかの遠征もすごく多いので、僕のいる時になってしまうんですけど、その辺は SNS だったりとかで告知しているので、そこを確認してもらってになるんですけど、今はその全国展開とかもしていて、それこそ去年は韓国と台湾だったりとか海外の方でもちょっとスクールの拡大をしている状況です。
育成という面でも貢献していただいているということで、ぜひね、今週ねお話を伺って、ちょっと習いたいなとか、サーフィンちょっと始めたいなという方がねいらっしゃったら、ぜひちょっと門を叩いていただきたいなと思います。さあ、今そのプロとして海外に出かけたりして、いろんな大会に今出場されている状況なんですが、堀越さん、どのようにこれプロになったのか、これいきなりプロになれるもんなんでしょうか？
いや、まずプロになるのには、その年に数回プロトライアルといって、アマチュアのトーナメント大会が開かれるんですけど、まずそこのアマチュアのトーナメントを4人ぐらい勝ち残って、でそこからプロの本戦、プロと戦い合って、サーフィンって基本トーナメント制で4人が対戦して、そこから2人が勝ち上がるシステムなんですけど、トーナメント規定のラウンドまで、僕の時は計5、6回回戦を戦わないといけなかったんですけど、規定のラウンドまで勝ち進むとプロの資格がもらえるんですけど、サーファーのプロになるのは本当に年に 1% ぐらい の人口の、人しかなれないので、すごく狭きもんですね、
そうですね、今伺ってちょっとびっくりしました。勝ち抜いてプロになったということ、やっぱすごいなって思います。それだけで実力があるんだなと思うんですが、堀越さんがこうプロになったのっていつだったんですか？
僕がプロになったのは高校3年生の時の17歳の時で、僕がその高校生の、まあ、そのプロのトライアルっていうその試験を受けるまではアマチュアの大会、野球とかでいうと甲子園みたいな大会だったりとかがサーフィン年中あるんですけど、まずそのアマチュアの日本のタイトル、まあ、日本一を今まで取れてなくて、でも本当にもうこの年で、まあ、アマチュアは卒業すると思って1年費やしたんですけど、その年に2回日本のチャンピオンにアマチュアでなれて、そのままトライアルに出場してプロの本戦も決勝まで勝ち上がることができて、まあ、その結果は日本良いプロの大会で、まあ、一番いい成績を残してプロデビューをすることができました。
ああ、じゃあもうデビューは華々しい感じだったんですね。
そうです。はい、そうです。
そのプロになってこれからやっていくよって言った時に、その時の気持ちって覚えてますか？
そうですね、まあ、本当高校ちょうど卒業するぐらいの年にプロになったんで、周りは就職活動だったりとか、まあ、大学に行くだったりとか、まあ、やっぱり僕はそこの路線とはまた違ったところの挑戦だったので、まあ、その時はやっぱり不安の方が多かったんですけど、まあ、今は本当現役でまずプロサーファーとして活動もできていて、まあ、この道を選んでよかったなと思ってます。
もうたくさんの皆さんにね応援されて、今ねいろんなところで活躍し、でまたその大会に出るたびにきっとね応援している人たち、そしてねファンの皆さんもその姿を見て元気をもらっていると思うんですけれども、もう高校生でプロになったということはすごいなと思ったんですが、ご自身で見たそのご自分の持ち味というか強みってどういったものになりますか？
そうですね、サーフィンってまあ本当に難しいスポーツで、まあ、波に乗って、まあ、人それぞれ、まあ、骨格だったり体重だったりとか使っているサーフボードの長さだったりとかも違っていて、簡単に言うと本当フィギュアスケートみたいな、いかに綺麗に波に乗ったりとか、それこそ本当に今オリンピック競技にもなってるんですけど、波の空中に飛び出してエアという技なんですけど、空中にこう飛び出して波に着地するっていう、まあ、すごいアクロバティックな技だったりとかもたくさんあって、僕はそのエアという、まあ、一番サーフィンの中で難易度が高い技なんですけど、それを持ち味として今も大会だったりとかでも必殺技として使って戦ってます。
その自然を相手にするわけじゃないですか。いつでもいい波が来るとも限らないし、思ってたよりも小さい大きいっていろいろあると思うんですけれども、今ね得意としているエアという話が出ましたけれども、気持ちよかった大会って何か覚えてますか？今までのエピソードの中で。
そうですね、まあ本当毎回もうその試合に出るたんびに波の状況だったりとかいろいろ違うんですけど、まあやはり僕が自分がまあ、初めてその日本のタイトルを取れた時の、その時もエアを技をこう決めたりとか、やっぱりエアって難易度が高いんで、失敗してしまうと点数が反映されなかったりとか、決めたら高得点につながるんですけど、やっぱりその残り時間もう本当1分2分とかでもこう追い込まれてる状況で自分がこう攻めた技をトライして決まった時っていうのは、もうどの試合っていうのはないんですけど、毎回本当に自信にもつながって、一番気持ちいい、まあ、勝ち方だったりとか自分のこうライディングできたなっていうふうには思います。
今のお話を聞いて、まあ、サーフィン全然詳しくないよという方もですね、まあ、ポイントがすごくねいろいろ出てきたので、そういったこう目線で見ていただいて、これからもね皆さんちょっと応援していただきたいなと思います。さあ、そしてもう一つ競技で世界を狙っているものがあるようなんですけれども、教えてください。
はい、サップと言われる競技で、スタンドアップパドルっていうんですけど、簡単に説明すると大きいボードの上に乗ってパドルといって手で漕ぐものがあるんですけど、まあ、サーフボードと違うのは、まあ、やっぱりボードの大きさだったりとか、パドルという、まあ、オールを使って波に乗ったりとか、それこそ、まあ、種目もたくさんあって、サップサーフィンって言って、まあ、波に乗ったりする競技と、サップレースといって、まあ、本当に長距離走だったり短距離走だったりとか、速さを競ったりする競技だったりとか、今女性とかに人気なサップヨガとか、一つのボードでいろんな種目だったりとかいろんなジャンルを楽しめるという新しいスポーツなんですけど、去年だったりとかサップだったりとかのドラマがあったりもして、今すごく人気が高まってるスポーツの、まあ、サップサーフィンという部門で今選手としても活動しています。
サップってこの藤沢でも聞くようになりましたし、なんとなくイメージはつくんですけれども、なぜこのサップを本格的に始められたのか、きっかけって何かあったんですか？
これも本当父親の影響で、僕の父親は本当いろんなボードに乗るっていうのがすごく好きな人で、まあそれこそサーフィンもショートボードっていう短いボードだったりとか、ロングボードって言われる、まあ比較的長いボードだったりとか、自分の父親がいろんなボードを乗っていて、サップというものがまあ日本に入りたての時に自分の父親がチャレンジしていて、でその時に自分の父親にこのボード、大きいボードをこう動かせると今やってる自分のサーフィンの技術も上がるっていうことを伝えられて、最初はこう一つのことに集中したいタイプだったので、あんまり練習だったりとかそのサップに乗ったりとかすることはなかったんですけど、やっぱり少しずつこうやるにつれて楽しさだったりとか、またこうサーフィンと違ってまあ簡単に始められたりとか、それこそまた見える景色だったりとかも全然違うので、そこからどんどん魅力にはまっていった感じですね。
そうなんですね。お父さんがいい影響をくれてますね。
はい、間違いないです。
そうですね。ということは二刀流ということでよろしいですか？
そうですね、はい、二刀流です。
でこれからそのいろんなこう、ね、大会があると思うんですけれども、今目指している世界大会とか目標としているものって、サップ、サーフィン、どんなものになるんでしょうか？
そうですね、まずサーフィンに関してはもうつい先週までサーフィンのリーグ、まあ、日本の大会があって、今シーズンからちょっとサーフィンの新しい団体が変わって、まあ、今までその野球とかサッカーとかで J1、J2 といって、まあ、1軍、2軍っていう、 こう大きい大会での組織の分かれがあったんですけど、サーフィンもその新しくそういった取り組みが始まって、まあ、今日本で29人だけが入れる S1 といわれるサーフィンのトップリーグの、まあ、ランキングにこの間入ることができて、来季からちょっとその S1 というもう日本の本当トップのプロリーグで活動していくので、まずそこで優勝だったりとかタイトルを狙っていくっていうところと、サップに関しては、まあ、年に1回世界大会が行われるので、まあ、今まで出た中で最高順位が世界4番っていうところで、まあ、日本人そしてアジア初めてのメダルを獲得できたんですけど、まだ金メダルを取れてないので、サップに関してはちょっとそこも取りたいなと思っています。
もうこれからいろんなその大会もそうですけども、活動楽しみですね。
そうですね、もう本当サーフィンとサップを両方やってるので、あんまりオフシーズンでなくて、はい、なんで、まあ、つい最近大会自体終わったんですけど、また来月も大会が始まっていくので、まあ、そこはもう本当一番は体調面だったり怪我をしないようにしてフルで参戦していい結果を皆さんに報告できるように頑張りたいです。
もう本当に話尽きないところなので、明日もですねいろんなお話伺っていこうと思います。さあ今週の大好き藤沢のコーナーには、プロサーファーそしてサップもねやってるということで、もう二刀流で世界を狙っているという話を聞くことができました。堀越力さんが登場となっています。明日もこの時間ぜひ皆さん登場していただきますので、お楽しみに。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。